皆様との熱いお祈り、心から感謝します。それでは早速ですけれども聖書を拝読いたしましょう。今日の箇所は新約聖書はルカの福音書第18章の9節から14節を拝読いたします。今日のテーマはパリサイ人の祈りと主税人の祈りでございます。とても有名な箇所でございます。ルカの第18-9、拝読します。自分を義人だと自認し他の人々を見下している者たちに対してはイエスはこのような例えを話された。二人の人が祈るために宮に登った。一人はパリサイ人で、もう一人は主税人であった。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神よ、私は他の人々のようにゆする者、不正な者、勧誘する者ではなく、ことにこの主税人のようではないことを感謝します。私は週に二度断食し、自分の受けるものは皆その十分の一を捧げております。ところが主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いて言った。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。あなた方に言うが、この人が義と認められて家に帰りました。パリサイ人ではありません。なぜなら、誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。一言だけ祈ります。天のお父様、今日の御言葉を感謝します。ご聖霊が豊かに働いてください。私たちに必要なことを教えてください。イエス様の尊い皆によってお祈りいたします。アーメン。この例え話もほとんどの方がご存知だと思うんですね。この例え話を教えられた理由は、誰でも自分を高くする者は低くされと言われておりますように、まことの謙遜を教えるために話されたわけでございます。その結果、パリサイ人と主税人の最後のどんでん返しこの二人の最後のどんでん返しというものによりまして、今まで多くの人たちに反省と悔い改めを与え続けてきたわけでございます。パリサイ人というのは、ご存知のように当時のユダヤ人社会で最も尊敬されている人たちで、善人の代表であったわけです。それは神の御言葉を彼らが教えていたからなんです。一方、主税人というのは当時の世界で最も憎まれ嫌われた人たちであったんです。彼らは悪い人の代表であったんです。それはユダヤ人を支配しているローマ人のために同胞から税金を取り立て、それも余分に取り立て、 余分の分を自分の懐に入れ、自分の私腹を肥やして同胞を裏切っていたからなんです。そんな対照的な二人が神の宮でお祈りをしたんですが、神様に受け入れられたのは尊敬されていたパリサイ人ではなく、嫌われていた主税人であったわけです。なぜそういうことが起こったのかということです。まずパリサイ人が神に受け入れられなかった理由を見たいと思います。指導者なのに、尊敬されていたのに受け入れられなかった理由は、自分の行いを誇っていたからでございます。18-10、11、パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神よ、私は他の人々のようにゆするもの、不正なもの、勧誘するものではなく、ことにこの主税人のようでないことを感謝します。私は週に2度断食し、自分の受けるものは皆その10分の1を捧げております。彼の態度と祈りに、彼の誇り、プライドというものが現れていると思います。彼は本当に自分を誇っていたわけでございます。理由は、彼は神の御言葉の要求以上の生活をしているという自負があったんです。神様が言われたこと以上のことを私はやっている、そういう自負があったからなんですね。断食について言いますと、神の言葉は断食を教えているんです。するように。でもそれは1年に1回、贖いの日というのが7月の10日にありまして、この時は断食をするようにと聖書の中に書いてある。1年に1回するように言われてるんです。でも彼は毎週、週に2回してたんです。365日で1回するように言われていたのに、彼は100回以上してたんです、断食。それも2回やるのは木曜日と月、失礼、月曜日と木曜日に決まっていたんです。なぜ月曜日と木曜日であるかというと、それは市場が開かれて多くの人が集まる日なんです。彼は自分が断食しているやつれた顔を多くの市場の人に見せるために2回やってたんです。私は断食してます、それ誇ってたんです。神が要求される以上のことを私はやっております。また捧げ物についても、彼は神の要求以上していたわけです。神の御言葉は収入の10分の1を捧げるように命じておられるわけなんです。彼は10分の1はもちろんのこと、自分の庭先で生えてくるクミンやハッカなどのハーブ それの10分の1もやってたわけです。私が得るお金、穀物、それの10分の1はもちろんのこと、庭先にあるそういうものの10分の1もしていたんです。私は神様の御言葉以上のことをしております。彼は本当に誇っていたわけなんですね。彼の祈りを見ましても誇りが分かりますね。神よ、と言ってますね。もう胸張って祈ってるような、本当に上を向いて祈ってる印象が分かりますね。神よ、そして私はこういうことをしております、私はこういうことをしておりますって、こういうように祈っているわけですね。とにかく彼は誇ってたんですね。祈りもね、彼は神様の前に祈っているように見えますけど、本当は自分に祈っておるんです。彼は偶像礼拝してるんです。彼は神の宮に行ってますけれど、神様に祈っていない。彼は自分に祈ってるんです。彼は偶像礼拝をしてるんです。だから神様に受け入れられることはできませんでした。罪を認める、砕かれている、そういうものが全くないんです。自分は正しい、自分はよくやっているという、そういう自分の行いの上に彼は自分立っていたわけなんですね。自分に祈っていたわけですね。私たちは彼の祈りから何を教えられるでしょうか。それは自分を判断するのを人の前でしてはならないということです。自分がどんな人間かということを測るのを人の前でしてはいけない。神様の前ですべきであって、人の前ですべきではないということです。もし私たちは自分自身を判断するのに人の前でするならば、必ずエリート、間違ったエリート意識が芽生えます。つまり、私はあの人より熱心である、私はあの人より聖書をよくしている、私はあの人よりよく奉仕をしている、私の方があの人よりも偉い、そういうような感じでエリート意識、間違ったエリート意識を持ってしまうわけなんですね。私たちはこういうことはないだろうかと考えると、私はあると認めなければならないですね。何の恐れもなく、神に対する何の恐れもなく、罪意識もなく、教会に来て御言葉を聞いても、それを受け入れず、自分の行いの上に立っているなら、パリサイ人的じゃないかと思うわけですね。いずれにしても、自分を誇るというのはパリサイ人の特徴なんです。特徴なんですね。神様は 高ぶる人を祝福されません。聖書にはっきり書いてありますね。神は高ぶるものを退ける。高ぶっているというのはね、罪を認めないということです。自分の弱さを認めないということです。神様に頼ろうとする心がないということです。自分は自分で生きていることができるという、そういう思いであるわけですね。パリサイ人が神に受け入れられなかったわけ、自分の行いを誇っていたということ言えると思うんですね。どうか私たちは本当に自分を判断するときね、人の前でしないようにしたいもんだと思いますね。やっぱり神様の前に自分を持っていかなければならない。人の前で自分を判断しようとするならば、私の方があれが上、これが上となって間違った高ぶりの思い、そして人を見下し、また人を裁くという、そういう態度に出てしまう、そういう危険性があると思うんですね。だからこのパリサイ人が受け入れなかったというのは、クリスチャンに対して警告であると思うんですね。特によく教会に来ているとか、よく奉仕をしているとか、そういうようなクリスチャンに対して私たちは教えられるところがあるんじゃないかと思うんですね。いずれにしてもパリサイ人が祈ったのに神に受け入れられなかったのは、行いを誇っていたからだということが言えると思います。では次、主税人が神に受け入れられたのはなぜでしょうか。自分の罪を認めていたからだと。罪を認めていたということを知ることができると思います。18-13。ところが主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いていった。神様、こんな罪人の私を憐れんでください。まあ、この彼の態度と祈りに、彼の砕かれた、へり下った心が表されていると思いますね。主税人は前に行って、そして胸を張って神よと、こういうように、まあ、祈ったわけですね。でも彼は遠く離れて立った、遠く離れて立った。まあ、ここから神様の前に深い罪認識、罪の自覚、そういうものがあった、神に対する恐れがあった、こう言えると思いますね。本当に私は自他ともに、他の人も認めてますが、私自身も認めます。私はもう本当に許されがたい罪人でございますという、そういう深い罪認識というものが現れていると思うんですね。また彼は遠く離れただけじゃなくに、なく自分の胸を叩いた。これはもう神の前に深い嘆き、情けない、それを通り越した、そういう嘆きが胸を叩く ことによって表されていると思うんですね。また彼は神様、こんな罪人の私を憐れんでください、このように祈ったことから、もう神様の憐れみにすがる以外にない、もう憐れみにすがらなければならないという、そういうまあ態度が現れていると思いますね。彼は神様の前で心が砕かれていたわけですね。そうして神様に助けを求める、そういう信仰がありましたので、神様に受け入れられたと言えると思いますね。一つ見たいのは詩篇の51の17の有名な御言葉でございます。詩篇の51の17でございます。神への生贄は砕かれた霊、砕かれた悔いた心、神よあなたはそれを下げすまれませんと書いてあります。有名な御言葉ですけれども、神様が喜んで受け入れられるのは生贄ではない、砕かれた悔いた心である。それは本当に自分の罪を認めて、許しを求めて神様のところへ来る、そういう魂が神様に喜ばれるのだということでございますね。人間は罪人なんですからね。罪人というのは神様の背を向けているということです。神を信じないということなんですね。人間はそういう罪人なんですから、もう救われるためには絶対に自分が罪人であるという認識を持たなければならない、持たなければなりません。そして悔い改めて、私のためにイエス様が十字架で死んでくださったということを信じることが必要だと思いますね。これはもう絶対に必要なことだと思いますね。まあ私たちも救われた時のことを振り返れば、私ももちろんそうなんですけど、この主税人のような、それに似たような心で信仰が始まったのではないかなと思いますね。神様、私を救ってください、神様、私を助けてください、神様、私は心からあなたに頼ります、お救いください、こういうような心で信じたのではないかなと思うんですね。ある人は涙を流してイエス様を信じられるし、涙を流さなくても心からイエス様信じます、救ってください、こういうように言われたと思います。救いの体験とか救いの確信とかいうものを持っておられる人は、いわばこの主税人のようなスタート切られたんではないかなと私は思いますね。それが信仰生活がだんだんと立っていくと不思議なことが起こるんです。それは主税人からパリサイ人に変わっていくという傾向があるということなんです。つまりパリサイ人、失礼、 酒税人のパリサイ人かということがあるということなんです。それは教会生活を送り、聖書を学び、奉仕をし、人を教え、そういうようなことをやっていくときに、だんだんと知らない間にそういうような傾向になっていくということでございますね。でも神様がいつでも喜んで受け入れ祝福してくださるのは、砕かれた罪人、神にすがる人なのだということを忘れてはいけないと思うんですね。皆さん想像していただきたいんですけどね、私たちがね、大きな試練にあったとしますね。その試練にあったとき、私たちはどんな祈りをするだろうかということですね。このパリサイ人のような祈りをするでしょうか。やめようって、大変な試練の中に大きな問題があるのに、神よ、私はこうであることを感謝します、そんなことを言えないと思うんですね。私たちは試練の中にあって自分でどうすることもできなかったら、神様こう言うと思うんですね。そしてそのように砕かれた心で神様の皆を呼び求めていくときに、神様は豊かな祝福をお与えくださると思いますね。パリサイ人は自分の行いを誇っていましたので、受け入れられることはできませんでした、神様に。一方酒税人は罪を認めていましたので、神様に受け入れられました。私は自分がいかに心が汚れている、ひねくれている、見えていないということを思い知らされたことがあるんですね。それは私が伝道献身をして教会で忙しく奉仕をして生きていた時なんですね。多くの方々も小川君とか小川兄弟とか行って声をかけてくださり、お祈りしてますよと言ってくださっていた、そういう時なんです。私は恵まれた時であったわけです。そういう状態の時に私はこの歌詞を読んだんですよ。そしてすぐ私は分かった。そして心の中でこう言った、神様、私はこのパリサイ人でパリサイ人のようでないことを感謝します。このパリサイ人のようでないことを感謝します。私はこのパリサイ人じゃない。その瞬間イエス様が悲しそうな顔をして私を見つめられた気がしたんです。そして悲しそうな顔をして 私にこうおっしゃった気がしたんです。君、この話は君のために言ってあるんだけど何も分かっていないね。その時私は衝撃を受けましたね。私はこのパリサイ人だと。そして神様、許してください。悔い改めたわけです。神は高ぶる者を退け、へりくだる者に豊かな恵みをお与えになると書いてある。イエス様は三条の水君のマタイの5の3でこう言われた。心の貧しい者は幸いです。心の貧しい、これは物乞い状態の人という意味です。乞食です心において物乞いをしている、そのようなもの。物乞いはもう頼らないと、お世話にならないと生きていけないんですね。どうぞ恵んでください、助けてくださいというのが物乞いだと思います。心においてそのように物乞い状態にある人は幸いです。そのような心で神様に頼る人は幸いです。天の御国はその人のものだからです。悲しむ者は幸いです。自分の罪に悲しむ者、自分の弱さに悲しむ者、自分の情けなさに悲しむ者、そういう悲しむ者は幸いです。その人は慰められるからです。こうあるわけですね。私たちは今日のこのパリサイ人と主税人、何を学ぶでしょうか。本当の謙遜というのはどういうものなのかということです。本当の謙遜というのは自分の罪を認めることである、自分の愚かさを認めることである、自分の弱さを認めることである、神様に頼らないと生きることができないということを認める、これが謙遜である。私たちは生かされている、生きているのではない。私たちは許されている、許され続けて生きている。許されなければ生きていくことはできない。私たちはそのようなものである。ところが私たちは人に認められたり成功したりすると、いつの間にかパリサイ人のようになってしまい、人を見下し、人を裁く、こういう愚かなことをしてしまう。それが私であるということを告白したいと思いますね。どうか神様をいつも見て、神様の前で自分を見るようにいたしましょう。人と比べて自分を見ることがないように。もしそのような生き方をすれば、その人より優れているところがあれば必ず間違ったエリート意識を持ってしまう。そして高ぶり、人を非難し、人を裁くようになってしまう。そうなれば神様の祝福はもうなくなってしまう。神は高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みを賜うということは本当に真実だということを、まあ、教えられるわけでございますね。本当に罪を告白し、自分の弱さを認めながら神様に 祈っていくものでありたいと思うんですね。たどたどしい祈りでも構わない、短い祈りであっても構わないんです。ただ自分の弱さ、愚かさを認めて、神様がなければ生きていくことはできないという心を持って神様に祈っていく。私は神様に頼らなければ、祈らなければ生きていくことができないので助けてくださいという、その心を持って生きていくものでありたいと思うんですね。どうか私たちお互い本当に救いの確信があると言われる人は皆あるはずだと思うんですね。私たちはみんな主税人の悔い改めた心でスタートしたと思います。でもいつの間にか主税人がパリサイ人になる、そういう傾向が、弱さがあると思うんですね。いつでも許された罪人として、許された主税人の心を持って生きていくことができますように、こういうように祈りたいと思うんですね。本当に初心を忘れないで、自分がどこから掘り出されたか考えよと、こういう言葉が書いてありますね。あなた方はどこから掘り出されたのか、イスラエルに今言われましたね。もう本当に道端の踏んづけられる石ころだった、そうなのに神様がそれを選んで掘り出されて今そうなったんだ、掘り出された後を見なさい、そういう言葉がございます。私たちも本当にイエス様に出会う前どんな状態であったのかということを覚えたいと思います。そして試練にあった時にどういう心だったのか、それを覚えたいと思うんです。本当に恵まれた時、神様を褒めたたえて、そうしていつも謙虚にこの主税人の心を持って歩んでいくようにしていこうじゃありませんか。祈ります。誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。天のお父様、どうかこの者の罪をお許しください。いつの間にか高ぶりの心を持ち、上から人を見下すような、そのような態度になってしまうものでございます。天のお父様、私たちは罪人以外に何者でもないものでしたけれど、イエス様のあの十字架の贖いの御業のゆえに罪許され、新しい命をいただきました。どうかいつも救われた罪人の心を持って、主税人の心を持って歩んでいくことができますように、どうか私たちがリバイバルの心を持って歩んでいくことができますようにしてください。イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。それではなし様へ長胸を最後に賛美したいと思います。そしてこの賛美をしながら、神様が導かれていることがあれば応答いたしましょう。一節、なしたまえ長胸据え尽く